聖書を朗読いたします。ついでイスラエル人の全回収はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て、この第二の月の15日にエリムとシナイとの間にある真の荒野に入った。その時イスラエル人の全回収はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のソファに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは死の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは、一体私たちは何なのだろう。モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどのパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやく、そのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく、主に対してなのです。
大西君、ありがとうございます。それでは今週は不平の問題点と解決を出して、中村牧師にメッセージをお願いいたします。
改めましてもう一度おはようございます。皆さんとご一緒に礼拝できると大変嬉しく思っています。今日の主題は不平ということでありますけれども、まあ今まで人生一度も不平は抱いたことがありませんという方はおられないんじゃないかと思うんですね。子供も年配の方も何らかの形で不平というのはついつい出てくる。私も孫を持つ身でありますけれども、親は子供にですね、ありがとうと言いなさいとか、ごめんなさいと言いなさいとか、ありがとうとかごめんなさいとか基本的な言葉を教え込んでおりますね。教えられて初めてわかる、成長していくという点もあるわけですが、不平というのは教える必要ない。もう次から次へと出てきてしまうのが悲しいかな、人間の現実ですよね。これをなんとか変えられたら、不平がなくなれば世界も変わるのにとこう思うんですが、なかなかこういかんせん難しいわけです。で、少しでも今日の聖書の箇所、あのモーセの実会の映画にもあるように後悔が分かれて、この前見ましたように素晴らしい奇跡の技を見ました。そして後悔を渡り切ってこれから約束の地カナンに行くわけですが、40年間の荒野の旅の中でもう何十回と不平が出てくる。そういう中で取り扱われた民の御業、そして時代を超えて私たちもついつい出てしまう不平、これを何とか打開することができればと願いつつ、まあ、メッセージをしたいと思います。 では一言お祈りしてご用意します。黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、今朗読された聖書の言葉、つぶやき、不平、これらは昔も今も変わりません。ついつい出てしまう私どもの不平、これがやまればどんなに幸いでありましょう。しかしやめようとしてもつい出てしまうのがこの不平という問題です。どうぞあなたの御言葉を通して少しでも改善され、また新しい生き方が生まれますように、お一人お一人どうぞ豊かな導きを持ってこの時を顧みてくださるように、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。 今日はまあ3つのポイントでお話をしたいと思うんですけれども、第一はですね、この不平の特徴というのが第一、第二は不平の問題点、第三は不平の解決というようなテーマを絞りながら、この聖書の箇所からお伝えしたいと思います。さて、第一にこの不平の特徴ということですけれども、これはもう簡単に感謝が奪われてしまうものだということなんですね。16章の1節から8節まで読んでいただきましたが、たった8節なのにつぶやきという言葉が6回も出てくるんですね。野球の選手で言えば8打数6安打です。相当打率は高い。それほどつぶやきという言葉が次々と出てきてしまう。で、先週もお入れになった方々はお分かりになるんですが、イスラエルの民がエジプト奴隷状態から解放されまして、紀元前1500年ぐらいの時代です。あのエジプトの王様からこき使われ、奴隷としてまさに半殺しの目に遭うような、いや実際に殺された人も数知れずというような状態からモーセを通して解放されていったわけです。ところが脱出はできたけれども、エジプトの王様パルは偉い奴らを逃してしまったということで追いかけてきたわけですね。後ろはエジプトの軍隊、前は航海の海、もう戦術も得られている。その中にあのモーセの実会の映画のように大パノラマですね。モーセが杖を高く伸ばしますと、航海がふわーっと分かれて奇跡が起こり、イスラエルの民はそこを脱出できたという素晴らしい出来事。15章はモーセの姉ミリアムという人がタンバリンを叩きながら、もう感謝感謝喜び喜び、イスラエルの民も踊ったわけですね。それほどの感謝を捧げたわけです。それが14章15章に出てきます。そして16章に入ってこの話はつぶやくんですね。まあ、15章を見ますと、たった3日で航海を渡った3日目に彼らはつぶやきが始まったんです。そしてここは1ヶ月半ほど経った時に、食べ物がない、エジプトにはこれがあった、あれがあった、肉鍋があったみたいなことを言う。不平というものは簡単に感謝を奪うわけですね。でもこれは他人事じゃないでしょう。私たちも昨日は感謝だったなと思っても、今日ちょっと面白くないようになれば、事態がうまくいかなくなれば、たちまち感謝はなくなるでしょう。昨日の感謝はどこへやら、もう不平がいっぱい溜まってしまう。昨日は儲け話にもう手放しで喜んだけれども、今日キャンセルの電話が入ったり、思わぬ大損をすればもう感謝はないでしょう。昨日は大ごちそうというように思っても、今日は惨めな食事だったら昨日の感謝はないでしょう。残念ながら人間というものは簡単に感謝が不平によって奪われてしまう存在だということに、昔も今も変わらない。それがこの不平というものの持つ特徴なんですね。福島県で行商している方の話を聞いたことがあります。昔のことでありますから、まあ、福島県バスも通っていない田舎のところで行商してるんですけれども、豆腐屋さんを営んでるんですね。自転車に重たい荷物を積んで売り歩くわけです。そうするとですね、しんどい、疲れるって言ってついつい愚痴が出ると思っていたら、そのところにバスが開通したって言うんですね。はあ、よかったと、もうこれで疲れはなくなるぞと、しんどいことはなくなるぞと思って喜んだのも、つかの間1ヶ月2ヶ月すると経費がかかってしょうがない、バス代が高い、これだったら 行商で儲けたお金も半分に減るじゃないかということで、ついまた愚痴、不平不満が出てくる。何か方法はないものかと思っていたら、今度はある方からオートバイをもらったというんですね。ガソリンさえ入れれば疲れることはないわけで、これだと、これはもうガソリン代も少しは払えばバス代は浮いてくるということで喜んでいたら、今度は冬の寒風はもう寒い、冷たいって言って、ついつい愚痴不満が出てくる。そういう話を聞きながら、この方がおっしゃいました。人間って勝手なもんですね。喜んだのもつかの間、すぐに不平不満が支配します。この不平不満さえなくなれば、もっと明るくなれるんでしょうけどね、ってつぶやいていらっしゃった。笑い話じゃないでしょ、これ。我々の現実ではないですか。聖書は3500年前の人物を今描いてるわけですよ。食べ物、よくも肉鍋みたいな具体的な名前は、もう他読んだらね、キュウリ、玉ねぎ、ニンニク、次から次へと言うんですよ。食べ物の恨みは怖い、恐ろしいと言うけれど、あれほど、エジプトでの生活はもうこりごり言ったんでしょ、助けてくれって言ったんでしょ、脱出した時は手放しで田んぼにされて喜んだんでしょ、感謝の歌を歌ったんでしょ、日課してこのヘグマンが出る。なんとかならんのかと自分も痛めながら思いますね。これが不平の特徴です。しかし第二に見たいことは不平ということの問題点ですね。ここでもこれは3つお話をしておきたいと思うんですが、第一はですね、現在を受け入れられず満足を失うということですね。多くの人と接してきて思うことは、幸せな人っていうのはお金持ちとは限りませんね。地位が高いとは限りませんね。幸せな人っていうのは現在を肯定し現在を生きている人です。自分を受け入れられる、現在を受け入れられる、環境を受け入れられる、家庭を受け入れられる、肯定できる人、それは幸せな人です。そして現在を生きている。ところが不平が支配しますと、これはもう現在が生きられません。現在を肯定していません。そして過去に執着を始める。あの時は良かったというんですね。実際その言葉を見てみましょうか。16章の3節ですね。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座りパンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実あなた方私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。あれほど嫌がったはずのエジプトは今や喜びと感謝の国になってしまうんです。不平という問題というのは、現在を受け入れられない、しかして満足がなくなるということですね。よく人はですね、自分を知った激励するのに、今はダメでも1年先、2年先、3年先見ていろよと、絶対いいことがあるぞと言って知った激励する人といるでしょう。これは私に言わせればダメですね。今感謝ができない人が1年後、2年後、3年後経ったら感謝ができるか、3年経ったらまた増えいってます。今感謝ができる、つまりじゃあ感謝する材料、良かった探しをしないといけない。必ずあります。自分に関する事柄において良かった探しをしていく。そうすると意外と出てくるもんです。お母さんと子供が夜寝る前にお祈りの時を持っています。 そして子供はですね、お母さん、僕は今日は何も祈るものはないよと言ったの。そしたらお母さんは、そしたら感謝なことをちょっと数え上げてごらんって言った。と言って子供が一つ一つ、そしたら僕にこんな両親が与えられていることとか、僕が元気であるとか、僕が教会に通えるとか、そして友達がいい友達がいるとか、こんな運動ができるとか、まあ、数えたければ5つも6つも7つも8つも出てきたの。それで目を開いて子供が言ったって、お母さん、感謝って数えていってはいくらでも出てくるんだねって言って喜びを持ってその底に着いたっていう話ですね。皆さん周りをもう一度よかった探しを見ていったらいいんだと思いますよ。不平を数えていけばいくらでも出てくる。しかしそういう言い方は結局は自分の今の現在を受け入れていませんから、惨めな思いになるだけなんです。これが不平の問題点の第一です。第二は何かというと、祝福された未来が見えなくなってしまっているということなんです。実は神様はこの民がエジプト脱出をする前夜、まだエジプトにいた時から約束の目的地がどういう土地であるかということを語っていらっしゃったんです。ちょっと開けてみましょうか。13章に戻りますが、13章の5節、13章の5節ですね、118ページを見ますと、主があなたに与えるとあなたの先祖たちに誓われたカナン人、ヘテ人、エモリ人、ヒビ人、エブス人の地、父と蜜の流れる地にあなたを連れて行かれるとき、次の儀式をこの月に守りなさい。父と蜜の流れる土地、それが今の現在のパレスチナであるわけですけれども、約束の地、聖書の言葉で言えば約束の地カナンと言われた。その土地は父と蜜の流れる土地であるということを神様前もって語っておられました。ところがイスラエルの民はつぶやき始めたときに、16章今読んでもらったところに未来の実も出てきませんよ。約束の地のことも思い浮かびさえもしていません。ここであなたは死なせようとするのですかとモーセを詰め寄っているわけです。約束の地がこんな素晴らしい土地だから我慢していこうというのではない。未来が見えない。不平不満というものは未来の希望を奪うんですよ。祝福された未来を見えなくさせてしまう。それが不平の第二の問題点です。第三の問題点は何かというと、不平は周りを傷つけるということです。民はモーセとアロンに文句を言いました。つぶやいたと書いてあります。しかし8節を読んでみますと、一体最終的には誰に文句を言っていることになるのかということが書かれてありますね。8節、モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやく、そのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきはこの私たちに対してではなく主に対してなのです。知らねばならないことは、つぶやき、不平不満は最終的には誰に向かって語っているのかということなんですね。主に対してなのだ。日々の養い、人生そのもの、一つ一つを神がお与えくださったにもかかわらず満足を覚えない、不平不満を言うということは、その与える主であられる神に対して文句を言っていることなのだというんです。ですから不平というものは自分も健康な心を奪うし、周りをも傷つけるし、神に対しても問題を持つことになる。三者に対して問題を持つ、それが不平であるわけです。こういうことを考えると、 なんとか不平が変えられるようとこうお願うわけですが、不平の解決という最後にそれを見てお話して終わりたいと思うんですね。これは食べ物に関することから出た不平不満なのですけれども、神様は4節で本当に憐れみ深い恵みを与えてくださいました。4節を読んでみます。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従っているかどうかを試みるためである。また6節には、夕方にはと言って出てくるように、朝にはここには名前がないのですけど、マナと呼ばれるものが降りてくる。そして夕方にはうずらが飛んでくる。バタバタバタバタと落ちて彼らは肉を食することです。世界の七不思議という本がありますけれども、その七不思議の中の一つに、イスラエルの民約300万人であるわけですが、300万人の民が砂漠地帯を40年間何をもって食べる植えることはなくて生活ができたか、これは七不思議だと言われているんですね。聖書を見れば答えが出てきます。朝になるとマナと呼ばれるものが、パンケーキのようなものなんですけれども不思議な作用で落ちてきた。夕方になったらうずらが飛んできてバタバタバタバタと落ちて焼き鳥にして食べる。横道それますけど、乳児の食べ物でマンナと呼ばれる食べ物があるんですね。マンナ食べたことありますか？赤ちゃん中から食べないという余裕があると思います。マンナというのはこのマナから来たんですね。いずれにいたしましても神はつぶやきから出ているものではあるけれども、憐れみ深い神は民に対してマナとうずらを持って養いくださるんですね。ただ一つ言えることは何かというと、4節で神様は毎日一日分を集めなければならない、これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。食べ物の問題ではあるんだけども、実は単に食の問題ではなくて神への信頼が問われるんです。神の御言葉に従って生きていくということを学ぶ材料が日々の食事なんです。だから食の問題でつぶやいた彼らなんですけれども、神様の御心は神に対する信頼ということが不平不満の解決なんです。これが大事なんです。神への信頼が忘れると、これが足りない、これがないって言って不平不満が出てくる、ね、ないものねだりを始めることになるわけです。しかし神への信頼ということが人生の課題なんですね。いろんな必要が出てくる。その時に神を信頼していく、聖書の言葉に養われながら励まされ、強められ、時には砕かれ、そして神の言葉によって養われて生きていく、私の言葉に、私の教えに従って歩むかどうかを試みる。不平からの解決は、自分で不平はなくすぞといったところで、これはもう不可能です。神への信頼、これが不平に対する回答なんですね。一つの話をして終わりますが、38歳で末期がんになられて亡くなられた夫人のお話ですね。東京のある夫人です。熱心なクリスチャンだったんですけれども、38歳という若さで大きな病を体験されました。するとですね、末期がんだと分かると姑さんとか夫とか子供たちは言うんですね。なんであんたみたいな熱心なクリスチャンがこんながんを患うんだ、ひどいじゃないか、信仰してる値打ちがないじゃないか、まあ、日本人はな、にはですね、何でも無病息災とか家内安全とか宗教というものは悪いものを取ってくれるものだ、ご利益 という信仰が強いでしょう。そういう考え方を持つから、あんたみたいに熱心な人がこんな癌になるなんて信仰してる値打ちがないじゃないかって言って、まあ侮るわけですね。自分もまたどうして私がこんな癌の病なんですかと神様に愚痴りたくなる、そういう日々を過ごしていたんですね。ところがある晩、この婦人が夢をご覧になったんです。それは2000年前になぜか自分がイエス様が十字架にかかっているところに立っているんですね。そして夢の中で自分のために死んでくださったイエス様、私の罪の身代わりのために死んでくださった愛のお方というように思っていたら、スーッと、まあ夢だからできるんですけど、自分がスーッとイエス様と引き上げられて、こう十字架に同じようにつくんです。そして声が聞こえてくるんですね。あなたは私と一緒に死んだんだよ、霊的にですね。私はあなたの問題に全部解決する、あなたは死んだことを覚えておきなさい。もう不思議な夢なんです。そのことを知ってから目覚めて、そうなのか、私はなんで自分ががんにがんにと思っていたけれども、私の問題も何もかも神は全てを良しとして、この問題病気をもお与えになったのだ、いやそれどころかイエス様と一つになれるなんてこんな幸いなことはないと思って、一切の迷いは次の日からなくなったって言うんですね。そして平安がやってきた。あと何ヶ月生きれるかわからないけれども、その時から日記をつけ出した。その日記には祈りの日記ということで、今日は夫のために祈りました、夫はこういう必要があります、信仰がわからないでおります、あるいは義理のお母さんの救いのために祈る、あるいは宝刀に身を持ち崩して飛び出していった弟のためにも祈る、子供たちのためにも祈る、教会の誰々のためにも祈るということで、それは鳥なしの祈りのノートだったね。そこには病気で苦しいとかいうことは一切書いてない、そういう祈りのノートを書き始めたんですね。でだんだんと苦しくなってきまして、もう字もこうミミズがこうのたくったようにして読めないような字にもなっていく、それほどのところも通られたわけです。やがてこの方が召されました。まるで私があなたの問題を解決すると言われたキリストの言葉も無に帰するかというような、そんな思いの中告別式が営まれていったわけですね。で牧師がもちろんお家にやってきまして、いろいろとお話をお聞きする。家族は気がつかなかったんですけれども、一冊のノートがあることが、まあ臨終に駆けつけた時に牧師が見つけたというんです、ね、そのノートを読まれたんです。で告別式でこの夫人がどのような思いで闘病生活をされていったか、どのような祝福をこの方は神はお与えになるかというお話をされたようですね。そしたらですね、告別式でそのノートを読んだら、親に迷惑をかけて家を飛び出していた宝刀の弟がわーっと泣き出して、またなんだかんだと嫁にケチをつけていた姑も泣き出して、またご主人も泣き出した。とうとうその告別式が終わる時にはですね、弟さんが前に出てきて涙を流しながらこう言ったって言うんですね。姉はこんな苦しい息の中で私のために祈っていてくれた、なんと私は神様に背を向けた、人に背を向けた罪深い人間だろう、許してください、私も今日からキリストを信じます。すると仲の悪かったお姑さんが、私も信じるわ、ご主人も、僕も教会へ行く。その姉妹夫人を通してまるで伝道会のようになったんです。不平不満がついつい出てきてしまう 私たちであるし、このような病を経験するとそうなのかもわからない。でもある時からこう心がこう変えられていく、そして神に委ねて人生を歩む時に不思議な不思議な技が起こってくる。そして家族の救いという大きな神の御業、まさにあなたの問題は私の問題、そして解決をすると言われた素晴らしい解決が与えられたんですね。聖書の言葉を読んでメッセージを終えたいと思います。ピリピリ人への手紙の2章の14節を開けてみましょう。新約聖書のピリピの手紙、ページ数は384ページですね。ピリピの手紙の2章の14節。下の段のちょうど真ん中あたりですね。ピリピ2章の14節をお読みします。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。終わりたいと思いますね。お祈りしております。恵み深い天の父なる神様、今日は不平という問題についてあなたの御言葉から光を当てられ、また自らの弱さ愚かさも思い起こしつつ、なんとか解決の道をと願っている、その中にあなたのメッセージを聞いたことでございます。主なる神様、お一人お一人大切な人生を与えられておられます。どうぞ不平に生きるのも人生でありましょう。また感謝に生きるのも人生でありましょう。願わくは一回限りのこの人生を、豊かな人生を生きるためにどうぞ感謝を持って生きる、喜びを持って生きる道を歩むことができますように。確かに不平な材料は数えればあるのでありましょう。しかし全てを益に変えたも主がいらっしゃる。また実際さまざまな証を通して大いなる病でさえも作り変えて御業をなさることを思えば、天の父様、問題は主に委ねつつ感謝を持って生きる道を歩みたく願います。お一人お一人がそのような道を歩んでいかれることができ、勝利を体験していかれることができますように、尊い救い主イエス様の皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。